はですね、勉強に出会いに行く、そしてまた、普段の、生活の中で、言葉を読んだり、祈ったりというようなですね、まあ、なんていうんですかね、地味な、積み重ねの、生活、信仰生活であります。しかし、クリスチャンはですね、そういう、まあ、本当に、まあ、ある意味では、地味な、ほっとっとした信仰生活を、ただ、その、いたずらに、無意に過ごしているわけではないわけなんですよ。そのことがですね、今日の御言葉の中に書かれてあります。ガラテヤ人への手紙の5章の22節と23節、まあ、これは大変有名な言葉でありますので、皆さんもよくご存知で、覚えていらっしゃる方もおられると思います。しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳は、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳は、自制というのは、9つのですね、まあ、これは、何とか表現するようでしょうかね、その、美徳というんでしょうかね、まあ、私たちの、まあ、人間として、まあ、求めているものでもありますけれども、なかなか得ることのできない、そういう美しい部分のことでありますが、品格というふうに言ってもおります。まあ、どういうふうに言ってもよいわけですけれども、これがですね、その私たちが信仰生活を続けていくならば、その私たちの心の中に身として結実するということがここに約束をして約束されているわけであります。ここに9つ挙げて、あるわけですけれども、この愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳は自制という、この、これらのものをですね、まあ、どれを取りましても、自分にそういうものがあったらいいなと思えるようなものですね。まあ、人によってそれぞれ欲しいなと、そういう気持ちがあったらいいなと思うものは異なると思いますけれども、しかし、例えばこの9つのものが本当に全て備わったとしたらですね、これは大変な人物でありまして、まあ、おそらくこれは全て備わったのはイエス様しかおられないと思いますけれども、たった一つでもね、これを私たちの心に、私たちがこれを持つことができれば、なんと幸いなことかなと思います。でこれはちょっと、まあ、それぞれのことを簡単に解説をいたしますけれども、愛というのは、それは、まあ、聖書の中には愛という言葉はいくつか出ておりますけれども、それは、神様の愛を表す言葉です。まあ、無条件の愛とよく言っておりますけれども、アガペというギリシャ語で、の言葉でありますけれども、まあ、ただ単に人を愛する、ということではなくて、相手がどういう状態であっても、あるいは敵であっても、憎む相手であっても、あるいは愛することによって何ら得るものがなくても、裏切られても、愛し続ける愛、自制のことであります。自制の愛、その愛のことであります。喜び、これはまあ英語では、ジョイという言葉が使われております。英語では、カラというんですけどね、面白いですけど、カラという。これは普通の喜びとは違う言葉です。 で、まあ、喜びっていうのは何かあったらこの湧き上がってくるじゃないですね。この嬉しいことがあったりしたら、喜びがある。サーフが、5点差を繰り出して逆転がしてきたですね。あ、そういう時には喜びがやったやったと思ってですね、で勝った時の喜びを持続するために、夜遅くまで起きてスポーツニュースを発表してその喜びを繰り返し味わうという。ただ次の日に、逆転されて負けるとですね、もうその喜びはなくなってしまう。そういうような限りなんですね。だから何かあって嬉しいっていうのはですね、これはここに書いてある喜びではない。ここに書いてある喜びっていうのは心の底辺を流れる喜ばしい気持ちというんでしょうかね。そういうような意味の言葉である。だからどんなことがあってもその変わることのない喜ばしい気持ち、喜びのことであるので、それは左右されない、状況に左右されない喜び、カープが負けても喜びがあるという、ね、それがまあその上位成長のいい喜びなんです。だから今日は喜びがいっぱいあるけれども次の日は喜びがないというのはですね、これは御霊の身による喜びではないわけです。平安あるいは平和というふうに言ってもいいかもしれません。まあ心の中の、穏やかさですね、この平安な気持ちで、一日を過ごす、何かをちょっとこう言われたりしたらですね、ちょっともう一度イライラーっとこう涙っていうね、これは平安な気持ちじゃないですね。御霊の実の平安というのはそのいかなることがあっても心の穏やかさが変わらない。いいですね、そういう心があったらね、欲しいですね。しょっちゅう涙ってますからね、台風の当たり年みたいなところですから、その何かあるとすぐにですね、台風がそのバーッとこう巻き起こってね、で自分だけで巻いてりゃいいんですけど、すぐに他の人に八つ当たりしてですね、他の領域までこの巻き込んで、人を巻き込むとようやく穏やかになるようなね、そういうその心の状態を私たちの中にありますけれども、この御霊の実の平安というのはそういうことのない、まあどういうふうに、まあ心に、気をつけられるようなことがあっても、何か心配なことがあっても、不安なことがあっても、そういうことで一切影響を受けない、もうこの穏やかな心の状態、これが平安である。親切ですね。これはまあ私たちの心の中に親切な気持ちはあるんですね。ありますけど、親切心のない人はないと思います。どっかにですね、やっぱり親切にしたい気持ちはありますけれども、この御霊の身の親切というのは、このたまたま湧き起こってくる親切な気持ちということではないんですね。私たちはどちらかというと心に余裕があってですね、あるいはお金に余裕があったり、その自分の気持ちに余裕があるときに親切にすることはありますけれども、あの忙しいときに人なんか親切できるかっていうこともあるわけですね。御霊の身の親切というのは常に親切な気持ちだって、これがいいですね。半熟でもいいから欲しいような感じですよね。だからここに書いてあるものは私たちの心にないものではないんです。だけれども我々が持っている愛や喜び、平安、寛容、親切というものは、それは時に応じたり相手に応じたり状況に応じたりしてあるものであって、常に私たちの心にあるものではないんですね。御霊の実というのは、それがいつもある、いつも豊かにあるということを言っているわけです。善意もそうでありますね。まあ、善意というと、なんとなく、施しをするとか、何かこう、ボランティアをやるとか、善行するとかというのになりますけれども、むしろこれは、他の人に対する、良い気持ちのことを表す。これ逆に言うと、悪意になるわけですけどね。悪意に満ちている心の状態にあることがあります。例えば何を言われても、その人がやってることや言ってることが全部 いちいち腹が立ってしょうがないとかね、そういうこの悪意というかね、あるいはこの出てくる言葉がいつも悪意に満ちている、そう傷つけるとか八つ当たりとか、そういうような状態ですね。それは悪意です。その善悪の逆でありまして、どんな人と対していても、その人をのやっていること、よく善意に解釈すると言いますけどね、そういうような意味でありまして、言葉や行いをいつも良いように汲み取ることのできる心の状態のことなんです。まあ、誠実っていうのは、説明いらないと思いますけれどもね、それは変わらずに、人に伝える気持ちのことですね、誠実っていうのは。人に変わらずに伝える気持ち。相手を選ばず、また無条件に伝える気持ちのことを誠実という。柔和、これは心の柔らかさっていう感じしますけれども、英語ではこれはヒミリティというふうに訳してあるケースがありますね。まあ、謙遜、ですね、減り下った気持ち。のことのようですね。誰に対してもへりくだる柔和な穏やかな、またへりくだった気持ちのことです。最後は自制でありますけれども、これは自分をコントロールする、制する、制御する気持ち、力というかね、意志ですね。これはむしろ自分が、こうよくこうね、腹が立つと理性が効かなくなるなんて言いますけどね、自分のこう感情が立ってしまって、意志に打ち立ってしまって、その感じるままに悪いことをしてしまう、悪い言葉を吐いてしまうというようなことがありますけどね、理性というのはそういうことが起こらないように、もう自分の意志において感情をコントロールできるということが、それが理性である。この9つの賜物がありますけれども、分け方はいろいろできるんですけれどもね、喜びと平安と自制、これは自分自身に対する身であるというふうに私は思います。相手のいらないものですね、相手のいらないもの。自制はちょっと相手が関係しますけど、喜びというのは別に相手がいてもいなくてもいいんですね。平安もそうですし、自制というのは、神様との関係で考えれば、自分が罪を犯さないように、自分が、間違ったことをしないようにこの抑える力なんですから、これも自分のための意味ですね。しかし残りの6つはですね、これは相手のあることなんです。愛もそうですね、寛容ね、親切、善意、誠実、柔和、これらのものは誰かに対するものなんですね。だから神様は必ずしもこれをただ私たち自身を着飾らせるために与えるということではなくて、私たちが誰かと対したときに、愛を持てるように、誠実であることができるように、誠実だった柔和な気持ちを持つことができるように、常に親切であることができるように、善意を持つことができるようにするさせてくださるということを、言っているわけです。この9つのものですね、品格とか美徳とかいうふうに言われておりますけれども、心の、ドレスアップだというふうに、言う人もおりますね。まことそういう気持ちなんです。心を、いつも美しく、着飾るっていうよりもね、この整えて、そして、かっこよくですね、装うというんでしょうかね、心の装いですね、これは。体の方の装いはですね、洋服を買ったり、お化粧したり、なんかそういう髪をなんかしたりしてですね、そうやって我々整えておりますけれども、心の装いはどうかというと、あんまりこっちの方はですね、うまいこといかないですね。外の装いはできますが、中の装いは無駄。この心の装いをしてくださるのが、これが御霊であり、神の霊が私たちを美しく装ってくださるわけです。で、これはですね、御霊の御と書いてあるんですね。御霊の御、 だからこれはまあなんか植物をちょっとイメージした表現になっている。実が実るということですね。で9つの種類の実がね、私たちのこの木になるといってる。普通この木の実というのは一つの木には一種類の木の実しかならないですね。そんなあるようなことですけれども、リンゴの木には実はならない。ところが私たちの中にはですね、この御霊によって9つの種類のね、違う実が、いろんな実がなることができる、こう約束されているわけです。さらにここにはですね、ある人には愛が実るとか、ある人には平安が実るというふうには書いてある。誰にも、誰であっても御霊によって小屋の実を実らせることができると書いてある。木によらないんです。普通の果物ですとね、木によってはたくさん実らせる木もあるし、そうでない木もあるしね、おいしい木の実がない木もあるし、そうでない木もあるそうです。しかし、この御霊の実というのは、我々が、まあ、生まれつき総悪であっても、どうしようもない、人間であってもですね、御霊によって実によるんです。自分の力でね、実よらせるんであったらば、これはダメですよ。しかしこれは御霊によって、その神の霊によってなる、装いであり、また実りであります。ですから、これは私たちのこの、まあ、生まれていただいたこの体や心の成功とか生活とかそういうものとは関係なくですね、結ぶことができるので感謝なわけであります。で、でこれはもう何度も言っておりますけれども、これは御霊の実だと書いてあるんですね。御霊によってって、御霊によって結ぶ実であるとすればですね、じゃあどうすれば私たちはこの御霊によって、愛に、あるいは御霊がこのように働き私たちの中ですることができるのかということになるわけですけれども、実はこの22節23節は16節からの文脈の中に語られております。5章の16節からもう一度読みしますが、私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の行いは明白であって次のようなものです。不信仰、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、妬み、憤り、総破心、分裂、分派、妬み、明定、偶像、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にも、あなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、仁和、義正です。このようなものを信ずる律法はありません。キリストイエスに聞く者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに実際につけてしまった。ここにはですね、この御霊と肉というこの2つの対比がある。肉というのはこれは私たちの生まれつきの自分のことです。生まれつきの自分以外に何かあるのかというと、確かに何かあるんですね。イエスキリストを信じるも、信じた者に神様は神の霊御霊を与えてくださって、そしてこの生まれつきの自分の肉の自分自身の願うところ、そうですね、もしそのままやっていくと、その身はですね、ここに書いてあるような不信仰、汚れ、公衆、偶像礼拝、毎日なんとかんとかということになってしまう。確かにその通りなんですね。私たちが信仰を持つ前は、我々のやることの結果は、結果的には悪意であったり、敵意であったり、憤りであったりしたわけです。分裂であったり、党派であったりしたわけです。しかし、そこにですね、神の霊が働いてくださって、もし私たちがこの肉の思いを御霊によって消すことができれば、 あるいは御霊の願いを耳を傾けるならば、私たちはこの肉の実を実らせることなく、むしろ御霊の実を実らせる。だこのどっちかだって言うんですね。私たち人間はそのどっちかだ。肉の思いをに従っていくと、こういう変な実を実らせるし、御霊に従っていくと、いい方の実を実らせる。言っているわけです。大変わかりやすい構図でありますけれども、しかし、大切なことはですね、私たちは信仰を持って救われたら、必ず御霊の実を結ぶとは言ってない。御霊によって歩むならばと言ってるんですね。信仰を持ったとしても、私たちには相変わらずこの生まれつきの肉があるんです。相変わらず弱い、脆いですね、醜い自我というものが存在するので、そちらの方を優先していくと、やっぱりこういう間違った方の実を実らせてしまう。肉の実の中にマジックなんてあるんですよね、なんでマジックなのかなと不思議なんですけどね、占いとかね、そういうような、言葉もなんですけれども、だから肉の思いを優先して、肉の人間の思いというのは、生まれつきの人間の思いというのは、やっぱりそう占いとかですね、あの骨董学だとか仮想だとかですね、そのなんか、マジックだとか、そういうものにどうしてもあのなんていうんですかね、惹かれていくということを言ってるんじゃないでしょうかね。党派心なんてのがありますね。あの今の政治家はみんな肉の思いで政治をやってるから、結果として党派がたくさん生まれてるんですね。いるわけです。なんかニュース見るたびに、なんか違うグループがなんか勉強会やってきて党派していくなんか言ってますからね。あ、愚かですね。御霊によって政治をするとね、政党がなくなっていいんですね。ガキでいる選挙する方もいい、もうそこにしか決まらないんで、いいわけですけれども、肉の願うことは御霊に逆らう。御霊は肉に逆らう。この愛反する気持ちというものが人間の心の中に存在している。それはもう聖書が言わなくてもよくわかりますね。本当に誠にその通りでありまして、私たちはどうしてもこの生まれつきの弱い自我の方が、間違った方向に我々を導こうとするんですけど、その時に御霊はブレーキをかけてくださる。そして、それはおかしいんじゃないの、違うんじゃないの、やめた方がいいんじゃないの、こうした方がいいんじゃないのっていうことをですね、使ってください。でもその時に肉が勝った、御霊が勝ったということは、まあ、それぞれでありまして、常に百戦百勝というわけではないですね。五割ラインを行ったり来たりしているような気もするし、どうも最近は負けが込んでるような気もするしですね、勝ってる時もあるし、それはいろいろだと思いますけれども、ね、御霊によって歩みなさいって書いてあるんですね。歩きなさいって書いてあるんです。これはどういうことかというと、御霊によって飛べとは書いてない。だからこの御霊重点、特別、期間みたいなのがあってですね、そこでこの、集中的に例えば聖書の講義を受けてですね、毎日10時間ぐらいお祈りして、教会に、泊まり込んで座禅なんですけど、あの膝詰めで勉強して御霊の重点をこのしていただいて、したらあと3、これであなたは大丈夫、3年ぐらいは平気ですよっていうのはじゃないという。御霊によって歩けとか、一歩一歩のことなんですよね。本当に一つ一つの私たちの心の中の御霊と肉との戦いが、そしてそこで御霊によって、私たちが御霊によって勝利していただく、御霊によって心の中にある精霊の働きによって肉の思いを殺して、それに打ち勝っていく、その一歩一歩なんですね。だから御霊によって歩けとか、御霊によって走れとか、御霊によって90メートル級ジャンプしなさいって言ってることじゃないんです。だから最初に申し上げたんですけどね、この いろんな、まあ、集会があったりですね、するわけですけれども、そういう時にこう、なんかこう、一生懸命やるとですね、当分、御霊によって飛べるんじゃないかっていうようなことには絶対ならないんですね。歩くんです。本当に、一歩一歩のその歩みの中で、私たちは御霊によって歩むということを得ていくわけです。で、まあ、もちろんこの御霊によって歩むということについては、いろんなことを我々は学ぶことができますから、一度二度で話をお話しすることではないわけですけれども、まあ、そのコツをね、一つ考えてみるとするならば、それは、ここにあるように、私たちは、生まれつきの自分たちは、この肉の欲望があってですね、肉の欲望ってなんか言葉が、不思議な感じなんですけれども、まあ、生まれつきの自分のですね、気持ちというものは、どうしても悪い方に行ってしまいがちなんです。でもそれをですね、まず認めることでしょうね。まず認めることでしょう。いや、私は大丈夫だ。私の思いは、正しいんだ。もしそういうふうに間違って考えていただくならば、もうそこで御霊の歩みができないんですね。私の一歩は正しい一歩だと思うと、御霊の一歩にならないわ。だから大変これは面倒くさい気がするし、あるいはそんなこといちいちやってたら大変で疲れてしまうような感じしますけど、しかし私たちは本来はやはりこの御霊の思いに逆らってるわけですから、だからまずそのことを認めなきゃいけないね。まずそのことを認めなきゃいけない。そして次にその疑問の次にですね、私たちはその今度は御霊に聞くという姿勢を持たなきゃいけない。祈りによって聞く場合もあるし、御言葉の中から語られる場合もあるし、本当に静かに思いを務める場合もあるし、本当になんか直感的に御霊が語られる場合もありますよ。それはその時その時によってね違うんですけども、少なくとも本当にこれは今自分の肉の思いなのか御霊の思いなのかで、そういう一旦立ち止まる気持ちがあって、一旦立ち止まる気持ちがあって初めて御霊の意図が出るんですね。立ち止まらないとそのまま肉の歩みがダーッと行ってしまいますから、そのまさに一歩一歩の中に私たちは御霊の歩みというものを知るわけです。ある人がですね、本当に賢い人というのは、それは調べることを恥と思わない人だ。昔誰か小説家の書斎がテレビに出てたことがあって、非常に感動しましたが、その人の机の、有名な小説家ですけどね、机の上に辞書が置いてあって、僕らが使うようなね、本当にこのぐらいの普通のなんか参照用の辞書みたいになったんですけど、もう手垢で真っ黒になってましたね。背中のところには、あとかかとかかとかっていうところにこう、ちょっと色が変えてありますよね、筆記が強い。その小説家の辞書は、それも全くわからない。真っ黒でですね、とても触りたくないぐらい汚い、匂いのしそうな汚い辞書だったんですよ。その辞典が、その人の机の真ん中に置いてあった。びっくりしました。小説書いてる人、有名な小説書いてた。だから、それぐらいの人だったらですね、言葉をいちいち辞書で調べる必要ないと思うんですけれども、そうじゃないんですね。そのやっぱり一つ一つ自分に使う言葉を調べて、正しいかどうか。でそういう吟味の上に書いているんだな、ということなんです。だから私たちも今自分がしようとしていることが正しいことか、自分が発しようとする言葉が御霊に導かれているかどうかということを、その時に御霊に聞くという、この姿勢が御霊によって歩むということじゃないかなと思います。もう私は慣れてるから、もうクリスチャン生活長いし、30年40年50年経ってるからもう大丈夫だね、もういちいち聞かなくたって、私の思いは御霊の思いに取って代わられているっていうのは、ね、ないんですね。これはちょっと残念なんですけどね、もう途中で35年過ぎたら大丈夫とかっていう、こう免許かなんかくれるといいんですけど、そういうわけじゃなくてですね、まあ生きてる間は本当にこの一歩一歩の御霊の導きによって、歩んでいくと。でもその結果、私たちがここに書いてあるような素晴らしい実がね、実るっていうね。そうじゃないと天国行けないとは書いてないですから。 そうじゃないんですね。天国は信仰を持った人は天国に入れるんですから、大丈夫なんですけれども、ね、私たちのその小さな小さな御霊の一歩一歩、御霊と共に歩む一歩一歩が、ここに書いてあるような素晴らしい身につながる。本当に愛のない人であっても御霊との歩みによって愛を得ることができる。喜びなんてもう関係なくてね、年がら年月もう悲しい暗い顔してた人が御霊との共に歩むことによって変わらない喜びをいただくことができる。そういうことなんですね。しかし、まあ、最後に申し上げたいことは、これはその身であると書いてある。身であると書いてあるのは、インスタントにはできないということもまた示唆しているように思いますね。急に簡単には実らない。いくらですね、この科学が進歩したり肥料が進歩したり、してもですね、3日でなるリンゴなんてのはおそらく3日ぐらいだともしかしたらなるのができるのかな、わかりませんけど、多分ダメですよね。やっぱりある程度に期間が必要。木の実であればやっぱり1年というサイクルの中でなるわけですよね。だから私たちの御霊の実はどれぐらいの期間がかかってなるんでしょうか。これが聖書に書いてあると非常にいいんですけども、書いてないんですね、うん、御霊の実、愛は例えば信仰洗礼後18年と6ヶ月でなるとかね、書いてそう書いてあると、なんかどっかの変な宗教になっちゃうんですけどね、どっかの変な宗教って言われたこと書いてあるんですね。20年やってればこれがなると書いてあるんですね。そんなことは聖書に書いてないんですね。だから60年やったってダメなものはダメなんですけどね、3年でなる場合もただ瞬間的にはならない、いいかじゃないかな、ね、だから御霊のとともに歩んでいると、気がついた時にはそこになってる。木の実ってのはそんなもんですよ。こう年がら年中朝までじーっと眺めてるとですね、ほらほらほらなったなったなったなんて思わないですよね。実はですね、我が家でね、大変な事件がありました。この堀川家の歴史始まって以来のことがですね、昨日起こったんです。それはトマトがなったんです。笑われますけどね、大変なことなんです。昔、前の街道の時に裏に変な一軸が一本立ってたんですけど、あれは何もしなかったんですけど、ね、今回トマトの苗をいただいて植えといたらですね、トマトがね、そんなに立派なやつじゃないですよ。村上さんとか言ってあげようかな、そんなに本当にね、トマトというか、なんていうんでしょうかね、ビー玉ぐらいのトマトなんですけどね、あれがなったんですよ。で昨日キャンプから帰ってくるとなってたんですけどね、ちゃんと添え木をね、竹本さんがしてくださったんですけど、水もほとんどやらなかった。どうも人に聞くとトマトってのは水やらん方がいいそうですね。だからなったんでしょうね、僕も気が付いた時に2、3回やったぐらいなんですけどね、見事になりましたね。ああ実がなったって言ってね、みんなでびっくりしてですね、感動して赤々と実ったトマトを見てました、ね、ああ実がなるってのはこんなことにならないかなと思いましたね。気が付いたらなってる。で今朝はもう一つ大変な事件があって、これ私自身に起こったんです。これは私の37年と数ヶ月のですね、人生においてね、初めて起こったことなんです。何だと思います？ハンカチ忘れたなと思ったんです、今朝本当初めて思ったんです。今朝初めてね、家出るときにね、家出るってその下で扉一枚開けるときに、あ、ハンカチ忘れたなと思った。僕は長いことハンカチを使ったことがなかったんですね、で旅行に行くときに、例えば昔だとうちの母親がハンカチのポケットを入れてハンカチポケットに入れて、で帰ってくるとそのまま入ってるんですよね。で、次に旅行行くときまたそのまま入ってるんで、そのまま行ったりしてですね、小学校のときにハンカチ持ってたって記憶じゃない。それはね、ひとえにはね、子供の影ですね。子供と出かけてね、手かなんか洗わせに行くとですね、 子供の手拭いてやらなきゃいけない。で最初はよく私のシャツの下でこうやって拭かしてたんで、ベタベタ拭かしてたけどね、どうやったらこう教育上良くないなと思ってね、この後ハンカチを持つようになったわけですね、うん、で今朝初めてハンカチ忘れたな、ハンカチ忘れた、37年間に使った大変なことですよ、これは。笑ってますけどね、もう私はこれ赤飯炊いてお祝いしたいぐらいのね、私の母親は涙を流して喜んでたんですよ、ね、本当にね、よくね、この私が講談に上がってもですね、ハンカチに持たないですから、こうやってこうそんなことやってるからね、時々メモが回ってきてですね、ハンカチと一緒に回ってきたりしてですね、それでつけてなんて書いたりですね、そんなことも全然気にしないで今日に来たんですが、だから私はハンカチを持つようになるのに37年かかったんですね。見たまの実がないのに何年ぐらいかかるのかなってちょっと思いましたけども、しかしこれはですね、必ずなるんです、ね、見たまによって歩んでいるものが必ずなる実でありますから、感謝のことですかね。気が悪いとかね、格好が悪いとか背が低いとかそういうこと関係なく、私たちに必ずなる実なんです。まあ、全部はいりませんから、どうぞ神様一つだけください、そんな気持ちになりますね、でもね、これ一生懸命お祈りして、例えば3日間徹夜したりしてもダメなんです、1週間で聖書3回通読したってダメなんです、身ですから、本当にそういう意味でね、コツコツとした信仰生活の中で自在に気がついた時に私たちの中に祈っている、祈る、いい言葉ですね、祈るものだということであります。よく毎年年の初めにこの実が実らんかななんていうことを言ったり思ったりしますけれども、あれはやっぱり訂正しなきゃいけませんね。今年1年でなるようなものはないからね、まあ何がなるかいつなるかというのはこれは楽しみでありますね。それを楽しみに、私たちは時には面倒くさいような、また、煩わしいような時もあるけれども、御霊との働きによって一歩ずつ歩ませていただいて、そして気がついた実となっているこの9つの実、そしてこの9つの実は途中でも言いましたけれども、ね、3つは自分たちの、3つは人々のものなんですね。これがいいじゃないですか。9つ全部自分のものだなんて思ってたらダメなんですけど、ね、3つは人々のものなんですね。愛や寛容や誠実やね、民話や善意や、だからもしかすると御霊の実が実ったというのは自分自身で分かることじゃなくて、私たちの周りにいる人が気がついてくれるものかもしれませんね。川の実が最近実ったんじゃないのなんてね、言われてみたいですね、お世辞でもいいから言ってあげたらいいかもしれないですけども、まあこの生きているこの地上で生かされているクリスチャン生活の、まあ、楽しみだと思います。たくさんの実を御霊によって実らせていただきましょう。永遠に近い天の父なる神様、私たちは肉の思い、生まれつきの本当に弱い自我を持っておりますために、多くの過ちを犯して、また肉の実をたくさん実らせてまいりました。本当に体中に罪の実がまとわりついておりまして、振りほどくだけでも苦労しておりますけれども、しかし私たちがこのうちに本当に居心地の悪いこの心のうちにおられる御霊の語りかけに耳を傾けながら、ふとした意味ではありながらも前進してまいりますならば、このように素晴らしい意味が実ることが約束されておりますと感謝いたします。信仰の歩みは決して派手なものではありません。極端なものでもありません。しかし必ず ことに実のなることを信じて発表いたします。私たちの知らない間に木の実がなりますように、私たちの知らない間にこの御霊の実が実ることを楽しみにして、御霊の歩みを続けさせてください。どうぞ私たち自身を装い、また人々を喜ばせるところのこの実をたくさん実らせることができるよう、そのことを楽しみに御霊の歩みを続けますので、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ちょっと言い忘れましたけどね、神様この実を実らせてくださいって一生懸命言うとダメなんですよ、ね、もう私はね神用の実が欲しいですからって言ってね、360年中毎日お祈りしてダメなんですから、これはね御霊が実らせてくださるんですからね、うん、自分がねこの辺にガーッと力入れたらね、なんかボコッとなるっていうのはね、がんじゃないんですから、これは、ね、そういう類のものじゃないんですね。御霊の歩みの中に気がついてみると、おなんでこんな実がなってるんだろうかっていうのがね、これが実ですから、ね、もう私はねもう本当に、自制心がないからね、どうぞ神様御霊の実を実らせてお祈りする人いるんです時々、ね、まあそれでも、さっぽり言って御霊の歩みを鳴らしてくださることあるかもしれません。これは身ですからね、楽しみに待ってるとなったという、これであるでしょう。ですからね、あんまりこの重点的な御霊の身、待望祈りなんてしなそうしない方がいいです。アレルヤ。それでは続いてください。あのね、はい、今日はですね、383番、競泳を賛美したいと思います。聞き聞かせてもらいます。信仰、違う、もう一つの方、信仰御霊、ないなくてもいいよ。主信仰御霊の御霊に心地へ変わらず私たちの救い主である御子イエス・キリストの救いの恵み、父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の大好き交わりと慰め、兄弟姉妹と共に豊かにあります。アーメン。それで第1、第2回終わりたいと思います。どうぞ周りの方と握手して。